はい、こんにちは、シャプーです、今日はヒロさんと一緒に対談していきたいと思います。ヒロさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、始まりました。はい、第1回目です。
そうですね、
僕らがやってることとかダブ音声が、どういうふうにやってるかっていうのをこの音声でちょっと伝えていきたいなと思っています。
そうですね、はい、
実際ダブコンやってみてどうですか？
そうですね、そのやっぱり今の方向性でいうと、個別に、スカイプしたり、電話したり、っていうサポートと、定期的にコンテンツっていうのを、配布してるっていう形で、全体に対して共通のコンテンツと、人それぞれのライフスタイルに合わせた個別のサポートっていうので、今徐々に進めていってると、いう感じですかね。
僕らがこう目指してるコンサルコミュニティってまさにそうですよね。
そうですね、
コミュニティとして の、 その大きい、コンテンツサイトがあるけど、それだけじゃ終わらなくて、その人に合った内容っていうのをこう個別で、
そうですね、やっぱりあの軸っていうのは基本同じじゃないですか。だから人それぞれこう、基盤となる、なんでしょうね、コンテンツとか、軸っていうのが、人それぞれ微妙に変わってしまうと、結果もね、やっぱり微妙に変わってくることになるんで、同じコンテンツベースとなるコンテンツっていうのを、発信して、でコミュニティで今の状況とかを報告し合ったりとか、例えばリアルタイムの今日はどれぐらい行ったとか、イベントがある日にこれぐらい売れましたっていうのを共有することによって、モチベーションとか、その人それぞれの基準っていうのが、どんどん出来上がってくるのかなっていうのは、感じましたね。
結構その、人それぞれやっぱり輸入なんで、すぐに結果が出るというか、セドリと違ってね、やっぱり時間かかるとこありますし、でこのタブコンって、前回はだいたい3月ぐらいにして、でなんやかんや申請通したんが4月終わりぐらいじゃないですか。
そうですね、
で、5月開始として実際まで4ヶ月ぐらい、3、4ヶ月
ですね。だいたい5月、リサーチはやってたと思うけど、5月からちょくちょく
売り始めて、
仕入れですかね、仕入れし始めて、で、ハンドリングタイム、2週間ぐらい、要は商品が到着するまでに2週間ぐらいかかる、っていうのを考慮しても、大体5月の半ばから5月の、5月の初めにやってる人もいますけど、大体平均的には5月の半ばぐらいから動き始めてたのかなっていうところはありますよね。
その、環境によってスピードって変わってくると思うんですけど、成果が出る人の特徴みたいな、
そうですね、環境によっても、やっぱ副業とか本業によっても、やれる時間、取れる時間っていうのが、変わってくるんですけど、やっぱりその、まずできてる人というか、早く結果出す人っていうのは、やっぱりこう何でしょうね、迷わずに、こう一個一個に対してこう決断、要するにリサーチして、件数とか利益が出る出ないとかっていうのを見極めとかっていう、ある程度こうお客さんというか、これぐらいやるって決めたやつをやり抜く、スピードとか、こうメンタルが、強い人がこう結構、スピード
ね、
スタートダッシュですね。かといってこう、それができてないからこうダメっていうわけじゃなくて、単純にその速い人っていうのがこう結果にフォーカスした動きができてるっていうのが特徴なのかなっていう。その速い人もおれば、徐々にやっぱ成長してきれてる人もいますから、で人それぞれなんですけどね、出てる人特徴ってそうですね。
その徐々に上げていきたいって望んでる人もね、ダブコンいますし、やっぱその背取りのコンサルってやっぱりドガンとね、1回ステージバンと上げてからっていうのはあるけど、人それぞれ成功モデルって違うと思うんですよ。
そうです、
望んでるものがね、で、ダブコンセでもいろいろありますんで、ちょっとその何人か名前は伏せて、ちょっと紹介していきましょう。
そうですね、
まずは、
A さん、
A さんですね、A さんは、 A さんの特徴は、
はい、
副業で、
うん、
で、背取りをしている、
うん、
で輸入を始めた、
うん、
だから輸入と背取りの2本柱で言ってる人、
うん、はい、そうですね、
うん、でなおかつ仕事もしてるから、うん、空いた時間で背取りと輸入をするっていうその、うん、すごい難しいことをしたんですね。
そう、すごいですね、うん、その両方するっていうのはね、う
ん、この人の、うん、その持ってる成功モデルっていうのは、うん、輸入は、
うん、
そのだ背取りを任すぐらい、うん、追い抜くぐらい売り上げを上げるんじゃなくて、うん、第2のキャッシュポイントとして考えてるんです。
なるほどなるほど。
背取りは好きやからや
る、うん、
仕入れ好きやからやる、
うんうん、いいと思います。
でそれで、まあ、利益出すじゃないですか、うん、でこっちは輸入は人に教えて、
うん、
収入の柱をもう半自動でいけるように、
うん、
月2、30万ぐらいで出るように持っていきたいっていう、うん、あの思いやってたんですよ。
ああ、なるほど、いいですね、う
ん、でそれで4ヶ月いけた人なんですよね。
へえ、なかなかすごいですけど、まあ今自分が持ってるやっぱりその生活サイクルとかやりたいことの優先順位っていうのを崩さずに結果を出してるってことですよね。
そうそうそうそう、
一番理想ですけどね、うん、
僕もこの考えは結構好きなんですよ、うん、言ってるんですけど、
うん、
もう自分のその、ね、1個立てて、
うん、
結局こういう柱を、ね、何本も立てたらいいだけの話 で、うん、でそこに自分が入らないといけないモデルやったら、
うんうん、
もう時間的にキスじゃないですか、
うん、
でも店舗背取りの柱を5本ぐらい立てても、
はい、
もう仕入れ行きまくらなかったら物理的に無理じゃないですか。
うんうんうん
うん、だからお人に任せて、
うん、
半自動行けるっていう、ね、モデルではあると思うんで、うん、薬務所輸入っていうのは、
うん、
それ狙っていけたってすげえなと思って。
そうですね、当初のその人のその副業の第二のキャッシュポイントで求めてる利益って大体どれぐらいでしたっけ。
30万ぐらい。
30万ぐらいですか、
うん、
大体まあそのラインには到着しつつあるというかしてるというか、
まあ、ね、厳密に言ったら1人でやったらいけるんですけど、
うん、
妹さんに任したんですよ、
うんうん、
で自分はそもそも妹さんに任す、妹に任せてからうん、まあ、妹に渡して、
うん、
自分に20万とか、
うん、
残るようにしたいっていう感じだったんですけど、
その形がまあでき始めたってことですかね、うん、まあ、月20万 の、 その利益って、まあ、少ないように見えて結構まあね、副業で月プラス20万入ってて、
う
ん、かつまあ輸入だと安定的に仕入れができるっていうメリットがあるので、1回の20万じゃなくてこう継続的に、まあ、もちろんその売れなくなる商品も売れる、伸びる商品もあるけど、うん、まあ、総合的に見てもまあ利益って安定するモデルじゃないですか、
うん、
そう考えたらまあまあまあ通過点ではあるし、これからどんどん伸ばしていってほしいけど、
うん、
まあ一個こうその人なりの A さんなりの目標が達成できたかできつつあるっていう状況ってことですよね。副業で、うん、4ヶ月ですからね、うん、早いです
よ。めっちゃ満足してましたよ。
なるほど、
この人1人目です。
1人目ですね。
2人目はじゃあ、はい、B さんにしましょう。
そうですね、
この人は、
はい、
専業セドラ。
専業ですね、セドラ、はい、
あ、専業セドラ。
そうですね、
が、
うん、
専業セドラが輸入の役所だったんです
ね。うん、ですね、うん、
もともとアマゾン一瞬来ましたよね。違いましたっけ。あ、違う、いきなりヤフーでしたっけ。
いや、アマゾンも売れましたって最初の方来たんで、最初アマゾンもやり始めてて、まあ、
切り替え
っていうか、背取りと、この人も両立してる人なんですよ。背取りと、輸入っていうのを両立してて、うん、で、まあ、なんかゲーム背取りとか、家電背取りとか、本背取りとかある中で、自分が得意な分野のその背取りのジャンルだけを残して、
うん、
輸入と両立して進んでいくっていう、そういうモデルを作ってる人ですね。
本を残したんですね、確かに。
そうですね、本を残したっていう、
利益率高いモデルを残して、うん、またそれをやり始めて。
そうですね、だから利益率高いモデルと利益率高いモデル、
いい、
うん、一番いいと思いますね。
うん、
うん、
もめっちゃ早かったですよね。
早かったな、めちゃめちゃ早かったですね。このまま、まだまだ多分伸びるとは思うんですけど、
うん、
だいたいこう、まあ、いろいろあって、ちょっと当初5月ぐらい、みんな5月ぐらいのスタートって言ってたんですけど、どちらかというと5月にちょっとできなくて、6月ぐらいのスタート、6月の半ばぐらいから多分、
うん、
がっつりスタートし始めて、
うん、
一気に8月で売り上げ150万は超えた、
うん、
ていうのを多分8月の20日ぐらい多分、
うん、
あのダブコンのコミュニティチャットで多分僕ね書いてくれてたんですよね。うん、
いや、いいですね。その両立しながらっていうところがまたポイントですよね。
うん、そうですよね。ね、やっぱりこう本セドリと本セドリ単価やっぱ安いじゃないですか。うん、ね、まあ輸入も単価安めですけど、
うん、
それでも本セドリに比べてやっぱり高いっていうところが、うんうんうん、まあ若干魅力的なのかなっていうのは思うところではあるんですけど、
うん、うん、いいと思います、
ね。うん、
まあ、じゃあこの人が B
さん、 B さんですね。
2人目、
うんうんうん、
で3人目
C さん、はい、
C さんは一番すごかったですよね。
そう、
まあ、アクセル全開でしたからね。
と最初からアクセル全開でしたね。
この人はもともとセドリをやってて、
はい、
で、うん、専業でセドリやってて、うん、関東を回りまくってて、
うん、
でそれをやめて、うんうん、輸出の輸出じゃないと、うん、ヤフショ輸入を一本、
うん
でやったんです
よ、うんうんうん、
もうそっちはもうやめた、完全に切り替えた。
なるほど。
でやっていった人ですね。
うんうんうん、なんかセドリの方も聞いてたらちょっと利益率の方が低めやったっていうのがあったんで、うん、まあね、その、
うん、
まあ、やってよかったのかなとは思うんですけど、まあ、C さんの現状っていうと、まあ売り上げも200万近くまで来てるんですけど、うん、まあ、それも、大体4ヶ月、3ヶ月ぐらいですかね、うん、4ヶ月ぐらいか、
うん、
5、6、7、8、4ヶ月ぐらいで、まあ、それぐらい、もう3ヶ月の時点で150万ぐらいいってましたから、ね、
うんうんうん、
最後の4ヶ月目はほとんど、何もしてなくて、
うん、
まあ、ちょっと新しい事務所を探したりとか、うんうん、まあ、銀行とか、
うん、
まあ、その融資系に、うん、まあ、力を注いでいったっていう、まあ、そういうサポートの流れを組んでたみたいな、
うん、
人なんですけど、
うんうんうん、
まあ、その人と最近ちょっと、まあ、最近で頻繁に連絡くれるんで喋ることがあるんですけど、まあ、今もちろん一人なんですけど外注さんも使ってやってるっていう流れで、
うん、
今のこの売り上げ目標は600万ぐらい売り上げたいっていう話なんですよね、
うんうん、
で、まあ、それやろうと思ったら 今リサーチすごい量のリサーチして、
うん、
でそれを全部外注さんに振って、うん、それが返ってきたやつを精査していって、うん、自分の基準に合うものを、入れていこうっていう流れで動いてるんですけど、うん、それやったら、まあ、300、400、500ぐらいは普通にいくんちゃうかなと思ってますっていうのを、
うん、
まあ、言ってるような人で、まあ今が限界じゃなくてこの先もすごいこう
伸びそうですね、うん、
ですね、うん、だからまあこの人もまだまだ伸びるでしょうね、たぶん、
うんうん、他なんか、
うん、
伸びそうというか、うん、みんな伸びてるんですけど、
そうですね、だからこれからまあ今この人たち以外にももちろん伸びてきてる人っていうか次100万超えそうやなって人は何人かいるんですけど、
うん、
まあ大体こう一日中やってるっていうよりかは3時間とか定期的に時間取って継続してこうコツコツ、
うん、
やってる人たちが、うん、今だんだんこう巻いた種をこう、うん、徐々に収穫に入ってるっていう状況を作ってる、まあ、人たちなんですけど、うん、まあ、そのセドリやっててっていう人も結構いますけどね、まあ、その他の人たちも、うん、売れる商品とか出てきてるんで、
うんうん、
まあどんどん伸びていくでしょうね、これから。
種をまくっていうのがいいですよね、
うん、そうですね。
輸入ってまさにそうですよね。
そうなんですよ。やっぱセドリってね、売れてるページに出すから、うん、もうすでに言ったそのページ自体がこう、ね、成長している状態で、新しくページを作るってことは、信頼をこう今から得ていくっていう状況になっていくんで、若干スピード感遅いように見えるけど、うん、継続的に収益を上げていくってことを考えたら、うんうん、1ページ、まあ、その、なんていうんでしょうね、ページが触っているところに出すよりかは、触ってた方が、年間通すとすごい利益に、まあ、なるのかな、
うん
うん、それが、まあ、種まきと収穫ということですね。
うん
うんうん、まあ、こんな感じですかね、とりあえず。
まあ、こうやってることがね、どんどん積み重ねてね、
うん、
構築していくモデルやと思うんでね、
うん、
ぜひやってほしいですね。
そうですね、まあ、 ずっとこれからじゃあ5年後10年後先に同じことやっても通用はしないはずなんで、うん、今種まける、言ったそういうビジネスモデルに対して負ける、種をまける状況の時にしっかりまいてくれたらなとは思います、うんうん、
はい、まあ、初心者の人ばっかりだったねだからまあそのやったことないっていう人も全然飛び込んでほしいなと思います、うんうん、
ですね、はい、
じゃあ1本目の動画これで終わりたい、動画音声これで終わりたいと思います、はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。